皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう大魔女さん、僕この間仕事で初めて子供のお受験に付き添うということを
なんかそういやつぶやいてたね。
しました。
でちょっと付き添えたの
でですね、まあ福祉サービスの方がとね、
はい、
その子供と僕は学校で待ち合わせねってなってたんです。
うん。
でなかなかですね、交通の便の悪いところで、
うん、
ケリーさんハウスからバスで、
は
あ、バス停の近くのバス停から乗ってたらすぐなんですけど、そんなに都合よくで、ね、バスがビュンビュン走ってるとこじゃないので、
あ、近くのバス停から行くの？
はい。
あ、そうなの？うん、へ
え。そうすると、
どんだけバス乗るの？
3、40分。
あ、3時間っていうかと思った。
そんなとこ行くので、
え、そんな？あそこから。うん、
でね、それ乗り遅れると次のバスは2時間後みたいな。
え、そうなの？うん、あ、でもそうだ、本当だ。
で行ったんですよ。
ほう。
で着いたのが40分前にね、うん、学校に着いて、うん、校門の前で待ってたんですよ、
はあ、
そうするとだんだん次から次にね受験生が来るでしょ。
電車で行けばよかったじゃん。
電車だとね駅から30分歩くのよ。
あ、そうか、
うん、
電車じゃない、汽車か、
うん、あ、はい、電車電車
電車、はいはい、
でそこも1時間に1本しか走ってないので、
ふ
ーん、うん、です
いません、ね、
そしたら、はいはい、施設のスタッフさんから電話がかかってきて、
うん、
本人が行きたくないって言って部屋から出てこないんです、説得を試みますのでって言って次から次に受験生はね、あの特別支援学校のね受験な高等部なんだけど、
うん、
次から次に親子連れがさ学校の中入っていく中さ、
はい、
関係者でもない、
うん、
よくわからないさ校門の前でずっと一人突っ立ってんです。
は
で校門には学校の先生がこちらですって案内する先生たちがずっといる中ですね、私は部外者でぼーっと突っ立って
それはまた寒い中ご苦労様でした。で
もう今日は行けないのでもうケリーさんも帰ってもらって結構ですって言われて
帰ったの。
帰りますよ、だって仕方ない。
でもさ帰りのバスあった？
ないですよ
どこまでどうしたの、歩いたの？駅まで、
駅まで行って30分歩いて目の前で列車が行ってしまって田んぼの真ん中の駅で1時間待って帰って、その後
あのどこにあんの駅って、
伊賀栗先生の事務所に遊びに行って愚痴って帰ってきました。
伊賀栗先生元気、なんか最近全然見ないけどさ、
この間一緒にサイズしましたけど、でやっぱこういう特別支援学校、いろんなねこうメンタル的な体調とかね不調になってやっぱ当日行けないって方がいるので、
うん、
あの二次試験あるからいいよって来週来てって言われて、
あ、そうそうそう、うん、それです
ごい優しい、で来週行きます、行き
ます、あ、来週か、
収録日、ま、収録日的にはあさって行きます、はい、
あ、ここにこんな駅があるんだ今、うん、すいません、そう、そんな駅で乗ったのね、
まあ、でも
なん、え、ちょっと先週何曜日、
先週の月曜日だったかな、あ、まあ、ともかく行ってもうそのためにスケジュールも空けてあったんですよ。でドタキャンされて、でその追試験再試験みたいなののためにスケジュール調整して開けてさ行ってよ、プンプンですよ、
プンプンプンプンプン、
もう一回行きます、
プンプン、はい、ちょっと待って、そうだ、いつだっけな、
今 ろしいですか。
これだ、はいはい、え、金曜日じゃん。
はい、あんまり言わないでね。
あ、じゃあ金曜日だよね。
はい、さて、まあ、あのこの戦前戦中の障害者のね話をしておりますが、今日は第4弾で最終回ですが、
はい、
知的障害者のね、はいはい、戦前戦中のお話をしていきます。
でもさ、まあいいや、はいどうぞ、はい、
本編で話してね。
はい、いいよ。
福祉探偵団第291回、まあ、戦前戦中の障害者のシリーズ、今回は知的障害者をテーマにねお話ししてまいります。で、参考にいたしますのはですね、障害者たちの太平洋戦争という本で、林正幸さんがお書きになって風媒社という出版社から出ている本を参考にさせていただきました。
はい、
で、今からちょっとお話ししてまいりますが、戦前戦中のね昔の時代のお話をしますので、現在ではちょっと ふさわしくない、障害者の呼び方とか、
あと使ってはいけないもありますね、はい、今ピーはいですね。はい、
で、なるべくですね現代の言葉に変換させて私たち喋りますが、ちょっとこう固有名詞とかね、当時の法律名とか条文などではですね、そのまま当時の言葉も使いますが、あの当時のことも知ってほしいので。使いますが、悪意はありませんので、
はい、
ご了承の上お聞きください。はいはい、さて、もちろん知的障害者というのもね昔からいました。
そうね、割と多分今発生率っていうのがあるけどさ、今発生率ってあるかもしれないけど、まあ、今と比べてどうかわからないけど、どうだろう、結構いらっしゃったんじゃないかなって、
ね、
まあ、
自然にね割合的にはね
否定率
で、はい、出現しますの で今でこそね知的障害者っていうけど、
ちょっと前は精神薄弱者だった。
そう、性薄って言ってたね。
それだってあれ変わったの平成じゃなかった？
平成よ、2000年ぐらいだよ。
だから昭和の時は精神薄弱者だったね。
性薄って言ってましたが、はいはいはい、戦前はですねまた違います。
まあ、さらにちょっと差別的なというかね、はいはい、
ちょっと今から当時ねどういうふうに呼んでたかっていうのを紹介します。はい、今から紹介するのは現在では使わない差別的な、
はいはい、
言葉なので、ちょっと嫌な方はね飛ばしてください。知的障害じゃない3種類ぐらい表現があったそうで、まず一つ白痴、
まあ、時々聞きますね、
うん、これは言葉が話せず自らの意思を表せず、いい食、ね、着物や食べ物の保護が必要、はい、自立が困難で仕事をすることができないものとしてたそうです。
はい、
で次が愚痴、あ、じゃあ痴愚ごめんなさい愚痴ばっかり言ってるんでごめんなさい、はい、痴愚、
はい、
これは新しいことに適応する能力が乏しく、他人の助けを借りてやっと自らの身辺の処理ができるものとされてたそうです。
うん、
でもう一つがロドン、
なんかこれノドンみたいな
ね、どっかのミサイルみたい、恐竜の名前みたいね、
え、そう、どっかの国のミサイルの名前よ、はい、ノドン、
日常生活には差し支えなく、はい、自分のことを処理できるものとしたそうです。
なんかこれさ、最近貢献、まあ、成年貢献制度ってあってさ、話飛ぶけど、貢献 ホッサ、ホジョみたいなね、なんか三類型っていうね。
多分最初の方が重くってみたいな感じなんですよね。
そんな感じですね。
なんかこのどんくっさいとかっていうのはこういう言葉から来てるのかな。
なるほどね、
は
あ、でもあんまりチグとか労働なんてあんま聞いたことなくて、ね、あの白痴って言葉たまに、それこそ前回も喋ったけど、まだ使うお年寄りいるよね。
あ、そうですか。
お年寄りの中にはまだこういう言葉を使うわ、というかその人たちがそういう時代に生きてきたんだよねっていうのは分かるんだけど、まだまあたまにね、日常会話の中で使われたりする方いますね、
あとね、低能寺、精神薄弱というのも使われてて、低能寺や精神薄弱は戦後も使われていたそうです。
なんかこれもさ、日常生活の中の、それこそまた高齢者の方たちの中には、たまにこうなんか耳にすることもあるかもしれないなって気がするな。
で、はい、知的、戦前のね、知的障害者はですね、家族のもとで簡単な手伝いをすることで生活していたようです。
まあ、そうでしょうねそりゃそうだ。
で、はい、農村では農業、
はい、
で都市では働き場、行き場がなくて、乞食や浮浪者に紛れて生活していた人も多いようです。
まあ、たださ、そうは言うけど、ちょっとこう、ここで言っていいか、私さ、実際、はい、仕事をしていた時に、多分今思うと戦前生まれ、今だとどうだろうな、今いくつぐらいの人かな、ちょっとわからないけど80ぐらいかもしれない、まあ、要するに知的障害者の施設の入居者の最高齢の方だったんだけど、当時何年前よって、当時40年前、でその頃は、まあ、今起きたら90ぐらい、そんなぐらいの人見てたけど、その方はやっぱりこう昔は農村で牛追いじゃないけどさ、馬じゃなくて
牛
飼いというか、牛でさ、こう隙を後ろにつけてさ、こうガーってこう幸運気の代わりじゃん、ああいうのの仕事をして昔は働いてたって言ってた。で、農作業とかっていうもの自体が、これよくさ、このあと出てくるんだけどさ、実際、よく知的障害者の施設で農作業やったりさ、
はい、
あと陶芸とかやるよね、で割とこう昔からやってる作業、それらは知的な障害があっても比較的やりやすかったり分かりやすかったりする、だから世の中が農作業だったりとかさ、今みたいに近代化の、ね、なる前にであれば、結構そういうのがこう、なんていうのかな、ね、そういう仕事があったとか、例えば陶芸なんかもそうだよね、昔はほら、まあ、こう陶芸の産地なんかには結構たくさんの障害の人が雇用されてたりとかさ、でその人たち別に手帳なんかなくてもさ、仕事できてたりとかさ、
まあね、
まあ、そんなことがあったので、まあまあ、もちろんね、乞食とか苦労者って書いてるけど、きっと働いてた人もたくさんいるんだろうなって気はします、はい、
でね、明治4年、だいぶ古いですが、1871年にはね、大阪に大品院っていう、
すいません、なんかこれゲームですか
大貧民じゃなくて大貧院ですね、
トランプですか
とか、あと明治5年1872年には東京養育院っていう施設ができて、まあ多分都会、まあ、東京大阪ですから、都会でこうホームレスをしてた知的障害者を、まあ、収容してたんでしょうね、
はい、
っていうようなところもあったそうです。で知的障害者はですね、就学免除、 されていました、
はい、
で兵役からも排除されていました。
でもさ、うん、兵役からの排除はさ、これはあれ、うん、試験は受けなくていいの、そのなんだっけ、
ね、そこまでちょっとね調べきれなかったので突っ込まないでください、はい、
ね、突っ込んでいいって言ったじゃん、はい、
で知的障害者に対する施策が法律に盛り込まれるようになるっていうのは、1947年の児童福祉法の時からなんです。
ちょっといきなりそこ行く。
なのでそれ以前っていうのは国の政策として社会福祉政策っていうのは特になかったようです。
しかもこれ正確には知的障害者って言ってるけど違いますね。
知的障害児ですね。
児童福祉法に入ってたのは知的障害児ですから、はい、知的障害者に対する施策は、精神薄弱者福祉法の成立も待たなきゃいけませんね。
そうですね、
はい
はい、精神衛生法の方が先なんじゃない。
ああそうかも。
昭和25年ですね。
でもさ、そこで追っかけて遡ったらさ、あれがあるじゃん、うん、あの私的監禁とかさ、 あれが OK だったじゃない、
ね、まあキリがないので
やめよう、
はい、
なんかここら辺あの、うん、福祉の人間が突っ込むと、うん、あれだね、ぐちゃぐちゃになるね。
でなので、まあ、戦前はですね、うん、民間の特殊化、宗教関係者、
はい、
教育者、
はい、
社会事業者が、まあ、知的障害者の支援を携わってきました。
はいはい、
でその知的障害者のこう福祉活動の先駆者といえば、ま
あ、石井良一先生ですかね。
石井良一さん、
はい、
ね、社会福祉を勉強している方は知らないはずがない。
え
絶対出てくるよね。
まあ、出てくる。あの、聞いたことあるけど、うん、お会いしたことはございません。
そうですね、
はい、あでも200年生きてるから。
でも日本にいなかったら、
あそうだ、ね、私あんまりね、はい、日本にいなかった
し、はい、石井良一さんはですね、東京養育院の職員だったそうです。
あ職員だったの、
うん、で明治24年1891年に、
うん、
あの岐阜県で濃尾地震っていう大地震が起こるんですよね。
あそうなのね。
で、
はい、
ここでね、この震災で孤児になった子供が600人おりまして、女の子300人は関東関西で面倒を見ることになったんですって。でどこもですね、正直 手狭だったので、石井良一さんと仲間で、古女学院、古女が古女学院、
ほう、
あの孤児の女の子で古女学院、
はい、
を設立して、これが後の滝野川学園になります。
はい、
ちなみにこの濃尾地震で孤児になった男の子、
はい、
300人は岡山孤児院が引き受けました。
はい、
岡山孤児院も
なんか出てくるよ、
有名ですね、福祉探偵団でも昔取り上げましたが、はい、ね、これは石井十二さん
ですね
岡山個人はね、は
い、
で滝野川学園は石井良一さんね、
はい、これ試験にあんま出ないね最近ね、
もう今出ない ね、は
い、
でもどっちかどっちかこんがらがらないようにね、しましょうね。で石井十二の方は名古屋に震災個人っていうのをね作ったそうです。
ほー、あのさ、はいはい、あそうか、でもこう男性女性分けて面倒見るんだね。やっぱまあ そういう時代だね。まあでもね、そうなった。それで滝野川学園ね、
はい、
はい、
昭和9年、
はい、
1934年。
ちょっと言っていい、
はい、
なんかさ薄っぺらくない、知的障害のさこの歴史になるといきなりさ昭和の戦後に飛んだりとかさ、だから
そんなに
だからやっぱり何もなかったってことか、施策がなかったのね、う
んうん、でだからこれずっとやってるけど、知的障害じゃないや、視覚障害はすごい濃かったですけど、ないですよ、
うん、聴覚障害の人もあれだったけどさ、なんかここいきなり、まあ、死体不自由はまだだけど、なんかここに来たらさ急に何の施策もなかったの、ね、みたいな感じになってる、
はい、昭和9年1934年に日本精神薄弱者 自愛護協会というのがね設立されました。はい、初代会長が石井良一です。でこれね加盟した施設ね、はい、これね明治24年に東京の滝野川村で開設した滝野川学園、
はい
ね、あと明治42年に京都市で設立された石川学園、
はい、
大正5年に大阪市で開設された東華塾、桃の花とかでね、で、大正8年に伊豆大島で開設された藤倉学園、
へえ、伊豆大島だったんだね、
はい、で昭和10あじゃあごめんなさい大正12年に茨城県筑波郡小田村に開設されたのが筑波学園、はい、昭和3年に千葉県東葛飾郡八幡町に開設されたのが八幡学園、
はあ、
で、昭和5年に東京の小金井で開設されたのが小金井治療教育所、
はい、
で昭和8年に東京浅草に開設されたのが浅草カルナ学園、
なんかおしゃれね最後なんか、はい、
とこれが加盟したんだって、ね、
これってさ、はい、後の日本精神薄弱者愛護協会の前身になるのか、
なるでしょうね愛護
協会、ね、まあ、今違います、うん、なんだっけ今なんだっけなこれ名前ちょっと待って調べとく、はい、次に行って、
まあ、当時、はい、知的障害者の施設ってこれぐらいしかなかったってことなんでしょうね、
なかったんですね、
うん、でちなみにここに出てきた千葉県東葛飾郡八幡町にできた八幡学園といえば、うん、山下清ですよ。
ああね、有名ですよね。はい、まあ、よくテレビドラマになったけど最近なんないね。
なってないね。で山下清はですね、昭和9年、
はい、
1934年に12歳の時に八幡学園に入所したそうで、ここでねちぎり絵を学んだそうです。
あ、はいはいはい、
で18歳の時に施設を抜け出して、うん、放浪の旅に出たそうです。
はい、
で八幡学園に戻ったのは戦後なんだって、うん、
あ
ドラマはだいぶ設定が脚色されていますからね、
ちょっとあれです、さっきの日本精神薄弱児愛護協会、うん、これは後に日本精神薄弱者愛護協会になって、で現在は、はい、日本知的障害者福祉協会で現在は約、5000施設ぐらいが入会
者、ああ、
まあ、現在じゃない2012年、ちなみにちょっと一言、はい、入れていい、
はい、
あのね、戦時下この日本精神薄弱者愛護協会は、はい、まあ、戦時下では国粋主義者などから協会名称の一部を取り上げられて、うん、日本精神薄弱ってくっつけられちゃったの、わかりますか、日本精神薄弱とは何ぞやと、うん、こう言いがかりをつけられて迫害を受けた歴史があるそうです、うん、だからこの教会自体が迫害を受けたという記載がウィキペディアにあります、
はい、さてこのね、こうやって戦前にねいくつかね、うん、まだ本当数えるぐらいしか施設ですけど、ね、うん、あった中の伊豆大島にあった藤倉学園、
うん、
ここがですね、まあ、この戦争の記録がきちんと残ってったのかな、まあ、語り継がれていたので、うんうん、今からですねここをね紹介します、
はい、
で藤倉学園はこれ川田貞次郎さんって人が設立したんですが、はい、
うん、
元はですね明治44年
あすごい
1911年に茨城県渡里村に寄宿制の寄宿舎制の低能児教育施設、
うんうん、
私立
私立ね
私立の私立ね、
はい、
私立日本新育園、
ほう、なんかこれ初めて聞いた名前だわ、
設立しました。
ほう、
で定員20名のところ、
はい、
4人から6人ぐらいしか集まらなかったので6年後に潰れました、
ありゃま、
はい、
まあ ちょっと忘れてけど、まあ、まあいいや、はい、
うん、で大正8年1919年にアメリカで精神薄弱者施設や大学研究や実習を学んで、伊豆大島で設立をしました、うん、ちなみに藤倉学園は現在伊豆大島と八王子、東京の八王子と2カ所あります。
伊豆大島って噴火したことあった？あ、違うか、あれ
僕が記憶にあるのは三宅島と三原島ですね。
間違えました、はい、間違えました、はい。
でですね、藤倉学園はこの園舎とは別に農場を所有して、成人の入所者は農場、果樹園、牧畜、養豚、養鶏をしていたそうです。で重度の知的障害者も保護して、中軽度のものには、読み書き計算、読みや計算を学んで、させていたそうです、
はい。
であとね、この藤倉学園独特のもので神殿、心の練習って書いて、
はい、
神殿というのを実施しました。これはね、目、耳、皮膚などの五感を作用させることによって状態を改善させようというような取り組みだったそうです。
は
なんだろうね、今だったらヨガみたいなものかね。
何だっけ、バリデーションケアとかさ、そんなんじゃないかな、ありますよこういうの、
はい、うん、こういう取り組みをしてました。で大正15年、1926年には入所者が増加したため、新しいね、ちょっと施設拡大させます、うん、伊豆大島でね、
うん、
で、ちなみにですね、昭和13年の時点で入所者70名、昭和16年で75人の利用者が生活してたそうです。
うーん、
かなり規模でかいですよね。
大きいね、
うん、
あ、ちなみにね、ここキリスト教系だったんだって。
そうですか。
あともう一丁、
はい、
突然横に入る、うん、あのね、藤倉電設って、電線ってあるじゃない、電線会社、
はあ、
そこの、もともとそこの藤倉電線創業家の出身の人がここだって作ってるので、うん、藤倉学園で、今でも藤倉ってあの大きな電線の会社なんだけど、
うん、
あのそこと、あのの何 CSR って何、社会的企業の社会的責任として、はい、だから関連会社、関連事業所になってるんだって。
やっぱ金のつながりみたいなのあるんだね。
まというか、もともとその創業者が同じ藤倉、そのなんか弟とかな、一族で、この人なんだっけ、とその変わった、この人に、うん、この人にそのだから、その藤倉さん、藤倉がお金出してこの人に経営を任せたとこがあった、
うん、
まあ、そのくらいないとできないよね、これ、はい、はい、ということでした。
昭和19年、1944年ですね、
はいはいはい、
もう戦争真っ只中ですが、
はい、
伊豆大島で陸軍が飛行場を建設することになって、うんうんうん、この飛行場建設のために軽度の利用者が作業、建設作業に参加したそうです。
は
で、戦争どんどん激しくなってきますので、
うん、
そうすると伊豆大島なんかはどんどん要塞みたいにさしていくようですね。
はい、
で、まあ、どんどんとね、防御を固めるためにね、より多くの労働者が動員されて、
うん、
で建設現場に人は来るけど寝る場所がないわけですよ
ね。
なので
ちょうどいいよね、この藤倉学園が、
うんうん、なので立ち退き要請が来て、無料でね、明け渡します。
ま
あ、はい、そういうことになって、1944年、昭和19年の夏にはですね、入所者の半数が親元に戻っていったんですが、30名ほどは帰ることができませんでした。だけど軍はですね、立ち退いてくれとは言いますが、疎開先とかの手配などは一切感知してくれませんでした。
まあでしょうね。
でちなみに伊豆大島島民全体ですね、
うん、
島の住民全体への疎開命令、
うん、
出てけ、
うん、
どっかに逃げろというのはですね、 昭和20年4月なんですが、それよりも9ヶ月早くですね、明け渡しさせられました、
うん、でもさ、伊豆大島の人たちって全部なんだね、20年の 4月にそうやって明け渡されちゃったのね、うん、大変ね、それも
なんですね、ちょっと僕、うん、最後のページの資料がないんです、
あ、ごめんなさい、うん、なんか噛んだ、
はい、で失礼、なので、はい、この施設を運営して施設長さんの川田貞次郎さん、
う
ん、
はい、まだご存命だったのね、その頃、
うん、で長女の、
うん、
仁子さん
かな、
ひとこさん、
うん、
あの仁王様の人弁に関する意味で仁子さんは疎開先を探します、はい、でなんとか見つけたのがですね、
はい、
山梨県清里、
ほう、
現在のね北杜市になりますが、
はい、
ここ清里にですね、うん、立教大学の寮があったんだって、でこの寮は日米交流農村伝道のためのと、あとそれとキャンプ場としての合宿所というような、
はい、
そういうところがあったんですって、
はい、
で今でこそ清里って聞くと
なんか一時期すごく流行った、
ね、
清里
シャトレーゼ、
え
シャトレーゼって清里じゃない、
あ、そう、そのあの辺 ね、そうね、そんなイメージ、う
ん、
はいはい、
なんか高原のね、
うん、そう、
牧場がやってるとか、
一時期さ、清里って知ってる、あのポットの形したお家があったりとか、メルヘンの町だったの、
あ、そうなんですね、
あ、そうか、ちょっと古かった、それ昭和な人、
あ、分からないです
清里のペンションに、ね、泊まりに行くっていうのがこう憧れだった、
令和生まれの青春さんにはちょっと分かりかねますが
私の青春、
はい、なのでそのこの戦中の頃とかっていうのはまだ開拓が始まって間もない頃で、
うん、
荒涼としたところだったそうです。
あ、
でこの立教学院の寮は日米交流のため作ったようなところなので、戦争中アメリカさんと戦争してたわけだから日米交流の場では使われなくなって、まあほとんど使ってない状態で学校も持て余してたみたいですね、この建物はい。で、この川田さん親子はですね事情を話してこの寮を貸してくれと申し込むと、今で言う知的障害者が使ったら建物がめちゃくちゃに壊されてしまうから嫌だって、
は
あ、貸すんじゃなく買い取ってって言って買わされます、
うん、
で川田親子はですね7万円で、
今のお金だといくらぐらいだろうね、
ゼロ3つ4つぐらいつけないとダメじゃないですか、でもこれ払ったんだよ、
すごいね、
ってことはさっきおっしゃってた
藤倉伝説
バックがいるんでしょうね、
うん、
はい。でこの清里へね伊豆大島から疎開をします、
うん、大変だよね、
はい、まずね伊豆大島から船で、
うん、
あの伊東市、
まあそうね、あ、熱海のところね、はいはい、そう伊豆大島はね、うん、あっちからね、あのルート的にはあっちから出てるの、うんうん、
ね、でここで一泊します、
はい、
で伊東には国鉄の駅がありますので、
はい、
伊東、熱海、
はい、
富士、甲府、
はい、だから今で言うと身延線、
はい
はい、
小淵沢、
はい、
清里、
はい、そうですね、
と移動をします、ね、
最後清里高原鉄道かなんか
で、
JR からそれなくなったんです、
今ね、これ静岡の伊東駅から山梨の清里駅まで現在今の JR さんで、まあ、青春18切符で鈍行各普通列車で行くと7時間要するそうです、
うわ、
だ、あの調べると、ネットで調べると、
まあ、今早いからね、
うん、だからもっとかかる、
それ急行使ってる、あのほら
快速、
快速じゃなくてね、身延線になんか早いのあるよ、藤川ライナーかなんか、
それ特急藤川でしょ、
あ、特急藤川か、
うん、
いやだね、ここ
戦中はそんな特急列車って走らないのでない、
ね、その前にあれだね、あの蒸気機関車だね、
そうですね、だからもっとかかるし、うん、ほら、う
ん、大変だったね、
御殿場線通るんじゃない、まだもしかしたら
御殿場線、
え、もう熱海と三島の間って今トンネルだけど、
神奈美トンネル、
神奈美トンネルができたかできないか頃だな、
分かんない、
うん、まあ大変な、それ知的障害の外にね、
大変だよ、
行くから大変ですよね。
私たちよくさ、あの、うん、ほら行かなかった旅行って、あの利用者さんと、大変じゃなかった、
大変だったです。僕はあの
いろいろ
大都会のデパートに、うん、美味しいもの食べに行こう企画で、うん、あの担当職員と利用者とマンツーマンでお出かけするっていう企画をね、
うん、
やってたの、
うん、
昔、
うん、
でその今度はこの人と行くねっていう順番の時に、
うん、
この人、この利用者さんがものすごく躁状態の時期に入っちゃって、
うん、
もう朝から晩までギャーって吠え続けるんです、うん、
はあ、
で電車の中もいや嬉しくって楽しくってハイテンションでキャーって言って、
うん、
でデパートの中もわーって言い続けて、
うん、
もう警備員さんがさ後ろからついてくるんだよ発見します発見しますとかトランシーバーで喋っててさ
こっちにしてみると別にそんなのほっといてもらっていいんですけどね、
う
ん、
で絶対ね、うん、僕に声かけないんだよ、その人に声かけようとするの、
いや、ね、
うん、静かにしてくださいっつってできないよね、
うん、
で、
できない、
そのランチが6000円するコースを食べに行ったんですよ、
う
ん、
すごい、
でもその高級レストランでフルコース、うん、ダホールみたいな広い食堂でさ、うんうんうん、ギャーって吠え続けて、
うん、
20分で食って出てきました、
うん、20分でよくコースフルコース食べれたね、
もうでもいいので早く持ってきてくださいってすいません
お疲れ様でした。でもでもね、そうね、だからいろいろ大変だよね。私もあの旅行でさ、うん、今あの親子で行ってるやつだったんだけど、まあ、ちょっと一泊泊まるやつで、うん、今でも忘れない、あの乱闘騒ぎをした人がいてさなんか駅で殴り合いになってたなと思って、うん、みんなで止めに入ったけどまあ、
ね、
いろいろ大変、
うん、で大変だったと思いますよ、
うん、
でね、2班に分かれて30名ほどいた利用者、2班に分かれてね、
はい、
あのちょっとずらして出発したそうです。でこれで電車鉄道に乗るでしょ、
汽車汽車
汽車、昔は車掌さんのね、
うん、
改札とかもしっかりしてたでしょうし、
はあ、
戦中だから、
まあ、でもごちゃごちゃじゃない、
いやいやいやいや、
ちゃんとしてた、
だってちゃんと切符だって制限されてたから、
ああそうか、
そんなフラッと電車乗るなんてできない時代だから、
そうかそうか、
そしたらその憲兵みたいな人とかも
いるだろうね、
そしたらあんたらどこ行くの、いや疎開するんですよ、ああこういう子たちと行くんだね、大変ですね、私たちが殺してあげましょうかとか言われたみたいなことも
回
想録の中にね あって、まあ、まあ差別的なね、
あでも私昭和になってからそれ言われたよ、
昭和になってから、
昭和で、昭和あれは多分昭和か平成の初めぐらいに、うん、まあ、ちょっとある人がこう病気でさ、ちょっと一瞬意識、うん、意識はあったけどほら、うん、何人工呼吸みたいな状況になってさ、一旦ねなったんだけど、うん、そしたらお医者さんがさ、まあ、私一職員だったけど、うん、この人すごい面倒見るの大変なんでしょ、今日の行動障害の人だったんで、うん、大変でしょ、すごく大変なんだから別にこの缶抜きますよって言われました、
う
ん、抜くこともできますよって言われたんだけど、うん、そのの私一職員のペーペーに言われても困るので、ね、慌てて施設長が飛んできた、電話したら
さあ清里にね、
はい、
着いたら、まあちょっと行ったことあります、清里って、
あるよ、
あ
るよ、
そうなんですね、
大変あるよ、誰と行ったか聞いて、あ聞かないで、
は
い、
妖精と行ったの、
うん、
本当魔物じゃなく、
魔物じゃないよ、
妖精と行ったんだね、
妖精と行くんだよ、はい、清里は、
今だね、こう温暖化でね、
うん、
暖かいですが、当時はね、
寒いとも、
うん、本当ないところで、冬はですね、マイナス10度を下回るような朝もザラで、
あそこ多分開拓地みたいなとこなんじゃないかと思う、そう高原だもん、
うん
うん
うん、で食料もね、もちろん不足します、そ
うそう、お米とかあるような土地じゃないと思う、うん、
だから障害者は徐々に確実に衰弱していって、30人ね、障害者 移住あの疎開したんですが、このうちね10名が亡くなりました。で10名のうちね6人は春を過ぎてから亡くなってます。だから頑張って暖かくなって
はってなるよね
かなっていうようなね、
私もそうならないように気をつけよう、
はい、でまあそこで頑張って行って戦争が終わりました。
はい、いやよかったね。でも、うん、まあ、清里の空襲はなかった
なかったですね。でそしたら戦争が終わったらですね、立教学院から返してって
あ、うんうん、
で7万円返すから
あ、お金返してくれるの、
はい、返してっていうので、う
ん、
無理やり返させられまして、
あ、そうなの、うん、
追い出されるわけですよ。
立教学院って立教大学の系列
今のそうですよね、
だよね、
うん、で、
まあ、だからキリスト教系か、
もう、う
ん、
この清里にいる意味もないので、
うん、
もう伊豆大島もね、もう軍隊の関係の人はみんないなくなってるはずだから、伊豆大島に帰りましょうってことで、
まあ暖かいしね伊豆大島の方が、うん、
昭和20年10月にね、
うん、
伊豆大島に帰りますが、
はい、
まあ寮、その労働者の寮になってたわけだから、
うん、まあね、
まあ、
あれ果ててるよね、
汚く使われてましてね、
うん、
で畑とかも草ぼうぼう、
まあまあそうだろうね、うん、
で利用者の中にはこれが藤倉学園、これ僕たちの学園、
うん、
って何度も聞いてきたっていうのがね、はい、語っています。で、まあ、ここからね藤倉学園のね戦後っつうのがね、
あ、なるほどね、
始まってくるんですけれども、
なるほどね、なんかさ、まあそうだろうな、でもやっぱりあれだね、こう何畑とかさ、
うん、
そういうやっぱ農作業とかさ、うん、まあ、そういうのはねそういうとこがいいかもしれないよね、と言ってちょっと今思い出した、途中で言ったけどさ、伊豆大島ってやっぱりさ全住民当該避難してるよ、
うん、したって
言ってるよね、あれ言った、うん、三原山、三原山の大噴火の時に全住民が当該避難してるじゃん、うんうん、でその時にここともう一箇所ぐらいあるんじゃなかったっけ、伊豆大島って知的障害者の施設が、
ああそうなんですか、
ちょっとかな、なんかそこ印象的だった、
うん、これ私立だけどさ藤倉学院さんってさ、うんうんうん、他にも公立系があるってこと、
いや公立はないと思うけどな、うん、ちょっと待って、
はい、
はい、
さあちょっとねこう4回にわたってねちょっと戦前戦中のね、うん、ちょっと障害者さんの様子をかいつまんでみましたけど、
はい、
そのやっぱ印象的だったのはやっぱ視覚障害はこう江戸時代から
そうね、
こう組織的な取り組みをしてて
歴史もあるしさ、うん、
で意外と聴覚障害者っていうのは、
まあ、
現在ほど大変だったんでしょうけど、
大変ではあるけれどもなんとか生活をやっていける部分もあった、
まあ、でも確かにさ昔はさ車にひかれることないもんね、
でも分かんないよ、馬に跳ねられたかもしれない、
うん、でもそんなにうじゃうじゃ馬、今のさ道路国道みたいに走ってないこととか思うと、まあね、まだ住みやすかったとかっていう面もあって、で、
あと電話もないからね、うん、そういえばね、
だから福祉ってそんなに必要じゃなくても生きれる人も多かった
り、頑張れば生きられた
かなみたいなのとかね、
うんうんうん、
ちょっと現在と思うと、
だから逆に言うと、そうそう、あとね、死体不自由の方、さっき、うん、あの前回やったけど、はい、あのね、沖縄戦の時にはね、沖縄戦だけじゃ、沖縄戦じゃなかった、東京だったかな、やっぱりまあ基本的にさ、うん、国がなんか面倒見てくれる時代じゃないじゃない、すべて、でその時にだったから、まあ、本当に家族の愛で生きてくるわけだけど、
うん、
その中でやっぱその防空壕に入れない、うん、死体障害、うん、お前なんか、うん、あの助かってもしょうがないんだからっていう、もうその言葉を浴びて防空壕に、ですとお母さんも一緒にこう防空壕入れないわけよね、
うん、
子供と一緒に、うん、ってなった時に、ところが防空壕にあの爆弾が被弾してさ、
直撃して
全員亡くなっちゃって、うん、自分が生かされたっていう人のその投稿を読んだことがある、
あ、
うん、
いいんだよね、
そうだから、
ね、
うん、だからね、うん、 なんかそういう時代だ、まあ、みんなが厳しかったんだけれどもさ、うん、で逆に知的障害の人は昔の方が仕事あったかなみたいな、うん、まあ、それはもちろん知的障害の程度によるし、
もっ
とそれこそさっきの一番重度の方だと座敷牢に入れられてたと思うので、うん、実際ね座敷牢ってあって、でそれ認められてたじゃないですか、うん、だからあの、まあ、だからもしかするとそういう病院みたいなとことか、うん、もっとこう劣悪な施設じゃなくて、うん、そこにいた方もたくさんいらっしゃったかもしれないし、
まあね、この藤倉学園がどれぐらい柔道の、ね、指摘の方かってちょっとここからで読み取れなかったんですけども、ね、うん、にしてもこうやって障害のある方ね、大変な時代を、
うんうん、でもこういう人たちをさ、やっぱさっきもあのなんだ、思ったけど、やっぱこういう人たちをこう何とかして生かそうとか、一生懸命 この人たちを守ろうとした人たちはさ、その時どんな思いだったとか、どうして彼らと一緒にいるとことがそういう思いにさせるわけでしょう。だからそこ知りたいというか、そこをちょっとこう何ていうかな、伝えてほしいよな。まあ自分たちは多少経験があって、ケリーさんも私もやっぱりこうああいう世界でこう働いていくと、この人たちってやっぱり 守るっていうか、こうなんていうの、あのいなくなっていい人たちじゃないよねっていうのがすごくわかるよね。
うん、楽しいよ彼らという
と、そう、彼らというと楽しいし、
ね、
あとすごくこう助けられることもある、うん、この子私ぐらいの年になってくると、逆にああいう人たちがいるからこそこう私たちが生かされてるっていうのがすごくわかるんだけど、うん、なんかそういうとなんかな、そういう、ね、あのその時代のこの時代の人たちもきっとそれを分かってこの人たちを守ったんだろうなっていうところを、
ね、気づきも学びもあるからね、彼らと接してると、ね、
なんかそういうところがさ、朝ドラとかになるといいよね。あ、私でもいいけど朝ドラダメ、
うん、まあ誰かに本書いてもらいましょうね。
はいよ、
はい、じゃあ本編ね、ここまでにいたします。
はい、
This is 福祉探偵団。
エンディングです。
はい、
はい、ちょっとね、久々になんか4回にわたってっていうとね、なんだっけ、相模原事件以来の
ネタですね。そうね、ずっと喋ってたけどね。今日私はおとなしいです。
はい、さあ、オーナイトさんからね、は
い、ちょっと告知がございますね。
はい、告知があります。
実は私、ジャカちゃん、
はい
ジャカちゃん、
はい、
ですね、実はあの持病の潰瘍性大腸炎を悪化させまして、
うん、はい、
積極的に悪化させたみたいだね、
まあ、
悪化しちゃいました。日頃の行いが悪いので、はい、天罰が下りまして、
はい、
今度入院をすることになりました。
ああ、また入院。
うん、で、はい、今度はもう内科治療が効きませんので、
うん、
手術をして私、はい、大腸をなくすことになりました。
全摘するんですか。
はい、
あらあらあら、
ですごく実を言うとかなり大変なことらしくて、時々、うん、あのさっきもすみません、喋りながらツイッターを見てへこんでましたが、
うん、
とても大変なんだけど、まあそんなこと言っててもしょうがないので、
うん、
まあ、生きるためには全摘をせざるを得ないので、う
ん、はい、
はい、末永くずぶとく生きるために、
はい、
はい、ちょっとしばらく入院します。
これ収録しているのが2月の上旬で、
はい、実はそうです。
配信しているのは3月の末、はい、4月になってますので、ちょっと今回まとめ撮りで早めに、
そうなんです
入院間近なのに拘束して、ね、
そうなんです。これがもう遺言になるかもしれません、
はい、なのでちょっとその術後次第では、
はい、こんなに長い時間喋れるかどうかわからないです。
わからないし、はい、ちょっとまだ収録できるような状態じゃないかもしれないし、
もう二度と帰ってこれないかもしれません、ね、
はい、これが最後かもしれないし、
いや、もうやめ、うん、まあね、
ちょっと今後のですね、
福祉探偵団実は最大の危機、
はい、そうなんです。でもしかしたらしばらく大魔女さんが休むとかも なるかもしれないし、
ケロッと次出てくるかもしれないし、
わからないし、わからないんです、
まあ、はい、 できたらで別に喋るだけなら出てきたいし、うん、途中途中とちょっとあでもそれはないかな、
まあ、ちょっとそれも手術して、うんその後の体調がどうなるか やってみないと分からないわけなので、はいはい、
あ一つだけ、ね、あのくだらないことを言わせてください、はい、あのそんなわけでリアル団長の思いです。
あなるほどね、
はい、座元一枚何
あの普通の患者さんにはさ、うん、あまり失礼かなって思って、
うん、
聞けないんですけど、は聞いていいですか。
団長
大腸全部取っちゃうわけでしょ
う、うん、
体重は減るの。
それは減るでしょだってそれであったっていうこと大腸全部取っちゃったら、うん、多分あの小腸が小腸から
小腸と大腸どっちが長いの。大腸の方が長いの。
長いとかっていうのもあるんだけど、うんまあ、だあの小腸で栄養分取って大腸が
うんこつく、
あの水分吸収させていくんだけど、うん、だから水分吸収ができなくなるのですごくこう、うん、あの何出状のものが、まあ、要するに人工肛門から出る形になります。そうそうそう、うん、日々ね。でそれが食べたものだからやっぱりどうしても食べる量が減ってくると思うんです、うん、食べる量が減ってしまうであろうという想定をしています。
じゃあ栄養的にも
下がるでしょうし、それ、まあ、下げちゃいけないんだろうけど下がるだろうし下がざるを得ないし、それから、やっぱりその、ね、消化吸収の部分も変わってくるだろうから、まあ、基本なんていうかね、あのね、その前にね、潰瘍性大腸炎の患者って痩せてるイメージがあったの。私とさもう一人ほらあれなんだっけ
大吉くんね。
大吉くん、うん、あいつだけがさこうデブ代表みたいななんでこの二人デブの潰瘍性大腸炎あいつもそうじゃんなんだけどあのだったので、むしろあの潰瘍性大腸炎のみたいにならない、あちょっとそこだけ期待だから、痩せるかなっていう期待はしてる、
は
い、
じゃあ何もううんこはでもうストマになるの。
一旦ストマになります。
あ一旦で、まあ、じゃあ何小腸と
2つやり方があって、もう永久ストマにするパターンと、うん、それからその、小腸
と直
腸をくっつけて肛門をつけるのやり方あるけど、うん、そっちはもう1日最初20回ぐらい便が出たり、
あ
それから下手をするともうそのままだらだらになる可能性もあるので、本当はもう大魔女200歳なので、うん、もうあんたさもう介護も人工肛門の方が楽だよって医者に言われて、まあ、確かにおむつ交換いらないもん、まあ、だから、まあ、そう、
じゃあさとりあえずストーマつけるでしょ、
うん、
じゃあうんちはお腹の穴開けたとこから
出てくる
じゃな、
うん、
ガス
もそこから出るので、だからガスが発生したらそこだからその膨れるから、まあ、ただ今ストマの性能もいいらしいので、本当はだからストマの方が QOL は安定するらしいです。だってトイレに別にほらトイレ行きたい時じゃなくて、その行ける時に行って排泄させて、で3日に一遍ぐらいストマの交換をするパウチのね、
あそう
って言われた、3日に1回ぐらいパウチを交換って言ってた。
それさごめんね本当に、
で教科書上は知ってるけどさ、私まだやったことないから知らないよ、教科書私もまだ知らないよ、うんうん、
ストマは便意があるの。
ないと思うよ、だらだらだらだらずっと出ると思う。
そうなんですね。
そうだから、うん、でそれを今度こうもう一回あの傷が癒えたら肛門に、だから最初から手術の段階で肛門につなげると思うの。
あ、はいはい、
ケリーさん気をつけた方がいいよ、あのね、
うんうん、
たまにね小腸が短くて肛門とかにつながらない人とか、あと
こう
やっぱりその形とか場所とかいろんな条件で引っ張ってもそこまで届かない人がいるんだって、手術してて。でそれどんな人に多いんですかって先生に聞いたら、太ってる人って言った。あケリーさんスマートだから大丈夫だよ、
ねえ、う
ん、
大腸取っちゃったらお腹の中に空洞ができるの。
そうでそこは空洞で開くんじゃなくて、いろんなものが臓器が移動してくるので、それが痛いって言われた。
痛いの。
だからしばらくはこう自分たちがいろいろ落ち着き先で
陣地取りをする
みたいな、ね、それが多分イレブとかになりやすいんじゃないかと私分かんないよ。あのね、怖くて読めないの人の手記が。
まあそうですね、で結構あまり熱 ットとか見ないでください。
あのね、ネット見てるとやっぱさ、自分もそうだけど悪い時って書き込みたくとかなるじゃない。うん、あんまりさルンルンしてる人ってそんなにもうネットとか書かないんで、ね、結構悪い情報しか出てこなくて、
不安が煽る内容多いから、
そう
だから、ね、あんまり見ないでください。
ネットで検索しないし、で医者に、まあ、ただ確かにあのそれと、まあ、年齢的にその肛門括約筋がどこまで戻るかっていうのがあるらしくて、
なんで関係あるの？
どうしてもね、あの私の場合はどうしてもそこら辺の粘膜も触らないといけないので、あの一回こうちょっと細胞剥がすのでって言われて、先生はもう永久人工肛門の方が何だと思う、介護、あさ、もうさ介護の時楽だよっていう、うるさい、
なんとも言い難いですね。
そう、まあ、そんなんで、
大腸取ったら滑腹手術なの？
滑腹します。
はあ、じゃあ大手術ね。
かなりの大きい手術で、何時間ぐらいですかって言ったら10時間って言われた。
本当、
まあ、目が覚めるまでに10時間ぐらいで、なんか手術でもさ 2,3 時間のもあればさ 5,6 時間のもあるじゃないですか。私もそう思ったら10時間、まあ、あの最終的な麻酔が覚めるまでが10時間ぐらい、でその日のうちに麻酔が覚めて、でその後点滴とか入れるんだけど、面白いのが痛み止めって、今痛かったらポンプのとこを自分で押すっていう痛み止めがあって、だから痛み止めを、だからあの神経だからさ、脊椎のところのここから背中から入れるらしいんだけど、まあ、説明受けただけだよ。でそれを使いますと、でそれを使うとあのすごく、まあ、それそうだよね、この辺から下の神経麻痺させるからさ、多分何番目かの神経にポンって打って、そこから点滴入れると思うんだけど息を、そうするとさ、そこから下がさ麻痺するわけでしょ。だからそのそれでボタンを押すんだけど、だから自分でボタンを押すって、そうなのって、
へ、痛かった、そんな量なんか分かんないじゃん、
ね、あと一回押してとかなんかあるじゃない、分かんないけどね。
もうそれはこうやってポッドキャスターやってる限りは全部ネタとしてね、闘病記をね発表できるようにね、
今回の4回シリーズに起こすぐらいの闘病記、1年ぐらい喋ってるよきっと、
ね。でもね、あのリスナーの皆さんね、あの大魔女さんツイッターやっておりますね、大魔女でアカウントありますのでね、はい、ぜひフォローしてね、応援のメッセージと送ってください、
うん、まあ、でもね正直ね、あの宣告された時には、うん、あのその日は落ち込みました。
あ、ね、
ドドドドドと落ち込んで、で次の日に、うん、でもその日に落ち込ん で次の日ちょっと仕事してたんで、だから仕事も全部やめようと思ったんだけど、はいはいはい、仕事してると気が紛れるんです、
まあね、そうね、
でこれやっぱ大事だなと思って、うん、でところが次のまた仕事した日の夜の、うん、夜中に目が覚めると、うん、もう不安なんですよ。もうなんだろう、時計を戻したいんですよ、まあね、あのもうちょっとこう健康な時にとか、あの時ああしてればよかった、まあね、すればよかった、まあね、それこそ医者の言うこともっと聞いとればよかった、ね、まあ多少は思うけど、でも医者も医者なんだけどさ、まあそりゃいいや
は、ね、
って言ってあの思うじゃない、
はい、
で3日目ぐらいの朝にふっと、うん、あ、そんなこと思っててもしょうがないし、うん、私は最後までソーシャルワーカーでいたいと、
はい、
元ソーシャルワーカーのって書かれたくないから、
うん、引退はしないってことですね、
ということで、はい、あのまだこのラジオも、口が動く限り、
はい、老害は続くんですね、
喋りたいと思います、
はいはい、頑張ってください、
はいよ、
はい、あのこのご時世なんで、あのお見舞いには行けませんので、
あ、結構でございます、はい、まあ、私はもうずっとテレビ見てずっとね、あ、違う違う違う、仕事持ってこう、うん、
ちょっと羨ましい
ちょっと羨ましいでしょ、
仕事で休めるの
ちょっと羨ましいでしょ、
だと思いますが、いや、やっぱ健康一番ですね。
いやでもね、やっぱりね、うん、こう別に手術してさ、そのまま痛いところ治るぐらいならいいけど、もう自分の形が変わるっていう手術をしなきゃいけないのは、ちょっとやっぱりね、勇気もいるし、
そうですね、
まあ、半ばやけくそ、あ、はいはい、あの大腸の手術だけにやけくそ、
はい
汚いお家をつけたところで、お後が
よろしいようで、はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では、はい、皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています、はい、大魔女さんへの応援メッセージも送ってくださいね。
はい、何もお返ししませんけどね、
はい、お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団アットマーク gmail.com、 綴りは fukushitanteidan アットマーク gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります、フォローお
願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
元気に戻ってきます大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。
Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people.
福祉探偵団、聞いてねー。